株式口座を崩壊させる投資心理と統制原則。株式投資で繰り返される損失の共通原因は、特定の性格ではなく、衝動やバイアスを統制できない意思決定構造に近いものです。過剰売買を減らし、分散コスト、投資期間、事前ルールを合わせて管理することで、長期的に生き残る可能性を高められます。投資成果は銘柄選びだけでなく、取引頻度、分散の程度、コスト、リスクへのエクスポージャー、行動バイアスの影響も合わせて受けます。他者との比較や過信は、投資計画になかった高値多い、集中投資、過度な取引を促す可能性があります。長期保有は、頻繁な判断や取引コストを減らせますが、個別銘柄の損失を防いだり、収益を保証したりするものではありません。購入前の待機時間、定期的な点検、保有比率の上限、リバランスのルールは、意思よりも一貫した行動統制の手段となり得ます。投資家は収益率だけでなく、目標達成の可能性、許容できる損失、総コスト、ポートフォリオ全体のリスクを合わせて評価する必要があります。株式口座が繰り返し不安定になる人に見られる革新的な問題は、一つの固定的な性格ではない。より正確に言えば、問題なのは過信、比較損失回避、衝動を抑えるための事前ルールがない状態である。良い銘柄を見つけても過度な比率で購入したり、価格が上がると後から追いかけ、下がると恐怖から売却したりするなら、分析能力を実際の成果につなげるのは難しい。この記事は投資の成功を約束したり、特定の商品を推奨したりするものではない。行動ファイナンスの研究で繰り返し取り上げられてきたバイアスと、それを管理する実用的な原則を区別して説明する。口座を破綻させる共通点は、性格よりも管理構造の欠如である。リスクを受け入れられる程度、投資経験、所得の安定性、目標、投資期間は人によって異なる。したがって、内向的または外向的であるという理由だけで、良い投資家、または悪い投資家になると断定することはできない。成果を損ないやすいのは、次のような行動と構造である。根拠を記録せず噂や急騰に反応する。一つの銘柄やテーマに耐えられないほど大きな比率を割り当てる。購入前に許容できる損失の範囲と保有条件を決めない。他人の短期収益率を見て自分の長期計画を変える。税金、手数料、売買価格の差などの取引コストを無視する。損失が発生すると原因を検討せず、さらに大きな賭けで取り戻そうとする。意思の力だけでこうした行動を防ぐのは難しい。投資アプリは取引を早く簡単にするが、取引が簡単だからといって判断が良くなるわけではない。売買回数と投資成果を合わせて記録し、事前ルールを設ける方が再現性は高い。行動ファイナンスから見る代表的な投資バイアス行動ファイナンスは、投資家が常に完全な情報と一貫した論理に基づいて意思決定するという過程から離れ、実際の判断における誤りを研究する。バイアスまたは好投資であられる姿考えられる管理方法法、過信予測能力を高く評価して取引を増やす購入根拠と反対根拠を合わせて、記録上バイアス、保有銘柄に有利な情報だけを探す、反対のシナリオと売却条件を事前に作成、損失回避。損失銘柄は長く持ち続け、利益銘柄は早く売却価格ではなく投資ロジックが維持されているかで、判断群衆行動周囲の人やオンライン世論に従って購入情報源、バリュエーション、ポートフォリオ比率を個別に確認、親近性バイアス。最近の急騰や急落が続くと、予想複数の市場局面と長期データを合わせて検討、アンカリング効果購入価格を企業価値の基準のように扱う、現在の価格で新たに購入するかを再評価、見通しが外れること自体を完全になくすことはできない。重要なのは、一度の誤りが資産全体に致命的な損害を与えないよう、その規模と頻度を制限することである。過剰売買が成果を損なう理由、米国の個人投資家口座を分析した研究では、取引が活発なグループほどコスト控除後の成果が低くなる傾向が観察された。別の研究では、分析対象となったサンプルにおいて男性は女性より頻繁に取引し、過度な取引による成果の低下もより大きく現れた。しかし、この結果を全ての国と時代に当てはめ、若い女性は常に下手で、高齢の女性は常に上手だと一般化してはならない。研究結果は、特定の期間、市場座差サンプル、測定方法によって異なる可能性がある。年齢や性別よりも、 直接管理できる指標は次の通りである。年間売買回転率、手数料と税金の総額、市場対比の成果と変動性計画になかった取引の回数、一つの銘柄と一つの業種に対する最大比率、同じ資産をより高い買い価格で買い戻した推計取引が多いからといって、必ず損失が発生するわけではない。ただし、新しい取引は新たな判断ミスとコストを発生させる機会でもあるため、期待しされる便益がコストとリスクを十分に補えるか確認しなければならない。比較心理が危険な意思決定を生むプロセス。他人の収益率は、投資機関ボモのレバレッジ、利益が実現済みかどうか、負ったリスクが分からなければ、有意義な比較基準にはなりにくい。利益の事例だけが公開され、損失の事例は見えないという選択バイアスも生じる。比較が投資行動を損なう典型的なプロセスは次の通りである。他人の大きな利益だけに触れる。自分の正常な利益では足りないと感じる。目標と関係なくより高いリスクを負う。急騰した資産を追いかけたり、課金入れバレッジを利用したりする。変動に耐えられず、不利なタイミングで売却する。比較対象を他人から自分の計画へ変えることが有用である。目標貯蓄率、資産配分の範囲、総コスト、緊急資金、目標達成率は、他人の短期的な利益よりも管理可能な指標である。リスクとリターンを正確に理解する、ハイリスク・ハイリターン。大きなリスクを負えば、必ず高い利益が得られるという約束ではない。一般的には、投資家がより高い期待収益を求める資産には、より大きな不確実性や損失の可能性が存在するという意味に近い。実際の収益は期待と異なる場合があり、高いリスクがそのまま大きな損失に終わることもある。投資リスクには様々な形がある。リスクの種類、意味、米市場リスク、市場全体の価格が下落する可能性、景気後退と金利ショック、企業、固有、リスク特定のに問題が生じる可能性、競争力の低下、会計問題、破産流動性リスク、希望する時点と価格で売却しにくい可能性。取引量が少ない銘柄、集中リスク、少数の資産の結果が資産全体を左右する状態、一つの銘柄に資産の大部分を投資、レバレッジリスク、借入金やデリバティブによって損益が拡大するリスク、強制決済と元本を超える損失の可能性、インフレリスク、資産の実質的な購買力が低下する可能性、収益率が物価上昇率を下回る場合、行動リスク、恐怖によって計画から逸脱するリスク、急落時の売却と急騰時の追随購入リスクを単に分からないことが起きる可能性とだけ定義すると、損失規模、変動性、流動性、目標未達の可能性を見落とす。投資家は何が起こり得るのか、発生する可能性はどの程度か、発生すればどれほど失うのか、回復を待てるのかを合わせて判断しなければならない。長期投資が解決することと解決できないこと。長期投資は、短期ニュースに反応する回数と取引コストを減らし、複利効果が働く時間を増やすことができる。所得が発生している間に定期的に分散投資を行えば、一度の投資タイミングに全てを依存するリスクも緩和できる。しかし長く保有すれば、個別企業の株価は必ず本質的価値に収束するという主張は保証されていない。企業は競争に敗れたり破産したりする可能性があり、過度に高い価格で購入した資産は長期間低迷することがある。長期保有は、不良資産や過度に高い購入価格の問題を自動的に解決するものではない。長期投資がリスク管理として機能するには、通常、次の条件も合わせて必要になる。複数の企業、業種、資産への分散、耐えられる変動性に合わせた資産配分、低く透明性の高いコスト、緊急資金と投資資金の分離、目標と期間に合わせた定期的なリバランス、個別銘柄における永久的損失の可能性に対する制限。時間は短期的な変動に耐える余地を与えることはできるが、損失の可能性を取り除くことはできない。投資期間が長くても、近いうちに使う予定の資金や生活費を変動性のたくさんに投じてはならない。意思に頼らず投資システムを作る方法。投資システムとは、将来の価格を当てる公式ではなく、衝動的な意思決定を減らすための手順である。1. 目標と期間を先に書く住宅、教育費、退職後の生活など、資金の用途と必要になる時期を記す。目的が異なる資金を同じリスク水準で運用しない。2. 耐えられる損失を金額に換算する積極的な投資家といった表現だけを使わず、ポートフォリオが一定額下落したときに、生活と心理にどのような影響があるかを検討する。下落相場で計画を維持できない水準なら、リスクへのエクスポージャーが過度である可能性がある。3. 比率の上限を決める個別銘柄、業種、テーマ、高リスク資産に割り当てる最大比率を購入前に決める。確信が強まったという理由で、上限を思いつきで買えない。4. 購入前に待機基準を設ける。急騰銘柄や他人の推奨に接した場合、すぐには注文せず、あらかじめ定めた待機時間を置く。投資ロジック、予想が外れたと判断する条件、総コスト、ポートフォリオへの影響を記録する。5. 確認頻度を制限する長期目標を持つ投資家が相場を絶えず確認すると、意味のない変動にも反応する可能性が高まる。ただしアプリを見ないだけでリスクが消えるわけではないため、財務状態、分散水準、目標は定期的に点検しなければならない。6. 成果を同じ基準と期間で評価する入出金を反映し、適切なベンチマーク、総コスト、負ったリスクを合わせてみる。数日間の利益や一度の成功だけで戦略の優秀さを判断しない。7.投資日誌を自己検証する結果だけを見るのではなく、当時の情報に基づいて合理的な判断だったかを評価する。良い判断でも損失が出ることがあり、悪い判断でも偶然に利益が出ることがある。失敗事例から正しく学ぶ方法。失敗事例はリスクを具体的に示すが、否定的な事例は肯定的な事例より常に3倍効果的だ、といった精密な数値は、信頼できる根拠が確認されない限り、使用しない方が安全である。一つの事例を一般法則にするのではなく、次の質問によって分析しなければならない。損失は分析ミス、過度な比率、レバレッジ、詐欺のうち何から始まったのか。当時は知り得なかった結果と事前に確認できた警告サインは何か。同じ判断を繰り返しても生き残れる規模だったか。分散と緊急資金があれば結果はどのように変わっただろうか。利益の事例にも同じ基準を適用したか。このプロセスは、失敗した人の性格を非難するものではなく、再現可能な原因を探す作業である。楽の主投資家の焦りに対処する現実的な原則、住居費や資産格差への不安は理解できるが、それを短期間で取り戻そうとするレバレッジ投資や集中投資は、財務的な脆弱性を高める可能性がある。また AI があらゆる労働所得の収益性を下げ続け、資本収益を一方的に高めると断定するだけの根拠も十分ではない。技術変化の影響は職業、業種、政策、資産価格によって異なる。投資を社会的格差を一度に逆転させる手段ではなく、長期目標を支える道具と捉える方が現実的である。高金利の負債と緊急資金の状況を最初に確認する。近いうちに必要な資金はリスク資産から分離する。所得と目標に合った定期的な貯蓄投資額を決める。収益率を高める前にコストと集中リスクを減らす。レバレッジ商品は仕組みと最大損失を理解できなければ避ける。すべての人が100歳や120歳まで生きると断定することはできないが、長寿の可能性を考慮した老後の準備は必要である。計画には投資収益だけでなく、貯蓄率、就労期間、医療費、臨機売り崩しのペースも合わせて含めなければならない。子どもの金融教育では、口座開設より先に判断力を育てるべきである。子どもの株式口座が上昇に有害だ、あるいは必ず閉鎖すべきだとする一般的な根拠は乏しい。反対に、早く口座を作ったという事実だけで、金融リテラシーが身につくわけでもない。重要なのは、年齢に応じた教育、保護者による説明、リスク管理である。発達段階優先すべき概念、活動例、子ども必要級、センタと、祭られた小遣いの範囲内で購入するものを選ぶ、成年前期機械費用、貯蓄目標、2つの消費案について諦めるもののコストを比較する、成年後期福利、インフレ、分散、詐欺防止、仮想ポートフォリオと手数料を比較する、成人前後、信用、税金、長期投資、実際の契約におけるコストとリスクを読み取る子ども名義で投資するなら、価格表示の色や短期的な損益を興奮の対象にするよりも、企業の所有、分散、コスト、長期目標を説明することが望ましい。保護者が代わりに運用する場合でも、 所有権、贈与、税金の問題については、居住地域の法律と専門家の助言を別と確認しなければならない。収益率より先に見るべき投資の健全性指標、多くの投資コンテンツが見落としているのは、結果としての収益率だけで意思決定の質を評価してはならないという点である。上昇相場では過度なリスクを負った戦略もよく見えることがある。次の指標は、ポートフォリオの生存可能性をより立体的に示す。生活費を賄う緊急資金が投資口座と分離されているか。一つの企業や業種の失敗が計画全体を破綻させないか。借入金の満期と投資期間が衝突していないか。すべての手数料と税金後収益を把握しているか。急落時に売却せず耐えられるキャッシュフローがあるか。投資ロジックと中止条件が文書として残されているか。目標に近づくほど必要な資金のリスクを減らしているか。良い投資プロセスは毎年市場に勝つプロセスと同じではない。目標に必要な収益と耐えられるリスクの間で持続可能な選択を繰り返すプロセスに近い。結論口座を破綻させる最も危険な共通点は、特定の年齢や性別ではなく、衝動を制限するルールがないまま、比較と確信に従ってリスクの規模を増やし続けることである。過剰売買を減らすだけで全ての問題が解決するわけではないが、分散、コスト、投資期間、キャッシュフローと合わせて管理すれば、回避可能な損失を減らすことができる。投資の目的は、毎回予測を的中させることではない。予測が外れても財務計画が生き残れるよう、ポートフォリオと行動を設計することにある。